今日は、人の働きの4章15から22まで、ちょっと長い、ところですけども、15から22までを交互に読ませていただきます。人の4章15から22、交互に読ませていただきます。彼らは2人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。
彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。
しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。
そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。
ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。
私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。
そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前、二人を罰する術がなかったからである。
この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。
そこまでにさせていただきましょう。この箇所を見ますと、なぜこの世の人の言うことに従ってはならないかがわかります。それは、彼らは何が事実であるかということを十分知りながら、ペテロたちに反対して迫害していたからです。15節を見ますと、なぜ彼ら二人を議会から退場するように命じたのか。ヨハネとヤコブとペテロとヨハネを議会から、議会っていうのはこれサンヘドリンの議会ですけれども、退場するように命じたのか。もう議会閉じちゃったって、ね、それは旧説にあるように、もしこの議会で詳しく調べていたら何がわかるか。それは病人に行った良い技で裁きを受けているということが明らかになってしまうですね。本当に詳しく調べていくと、ペトロとヨハネが何をしたかということがはっきりわかる。だからうやむやなところで止めてしまう、ね、人が激しく怒ったり呪ったりする場合、ね、しばしばそれは呪われているものの正しさがはっきりと明るみに出ないようにするためであることが多いんです。怒り狂っている場合、呪っている者たちの罪が暴露されるのを恐れているからである場合が多いんです。ここはまさにそのようなところ。ね、そういうことが多い。怒り狂ってるって言うけどね。それは、実はそれでごまかしてる。だからすぐに議会を閉じたんです。そして密室の会合になる。それで16節、弟子たちをどう扱えばいいかということを協議した。本当に正しい律法によって裁くならば、協議する必要はないんですね。弟子たちがしたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っていた。もう公にされて、全員がみんな知ってることをどうして調べて協議しなくちゃならないのか。それはね、どういう協議をしたのかお分かりでしょ。いかに民衆をごまかしてやるか。で、敵たちはもうアンナス・カヤパたちはペテロとヨハネがしたことを、この事実を否定することができなかったんです。で、普通弟子たちがしたことというのは人々が称賛することでしょ。もうよくやってくれたっていうことなんですよ。とがめ立てするようなことではない。で、そのことはアンナスやカヤパたちにはよーく分かってたんです。これはみんなもう民衆が 大喜びするようなことなんですよ。そのことをよーく分かってた、ね、エルサレムの市民がみんな分かってたのに、なぜ協議したのか、ね、十分すぎるほど分かってたんですよ。ですからアンナス・カヤパは正しい法で裁けば自分たちの方に罪があるということがすぐに判明する、分かってしまう。ですから全員承知の上でこの裁きを行っているわけなんです。全部知った上で、ね、このことはイエス様を裁いた時も同じなんです、ね、ですからこの世の人の言うことに乗せられて従っていくと大変な間違いを犯すことになります、ね、どんなにもっともらしい理由とか論理をつけてもこの世の人の言うことに乗っていってはいけない、ね、この世の人は真理や事実の上に立って自分の意見を言っていないからなんですよ。事実を知っているんですよ。何が正しいかも知っているんですよ。でもその上に立って意見を言っていない。ですから私たちは自分が今立っている信仰の立場、このスタンス、自分が何を信じているかということを明確に鮮明にしていないと他人の浅はかな言葉で思いがくらませられてしまうんです。ね、欺かれてしまうんです。人間ってそういうふうに言われて、そういうふうなこの方向で物を見ると、そういうふうに見えてくる。いやね、人間っていろいろあるんですよ。え？本当？そんなことやったの？そうやって言われると、すごい悪い人っていうふうに見えてくるんですよ。そうやって、ね？私はそう思いませんよ。そうやって思わないけど、人ってそういうふうにずーっと言われてみると、あ、そうかーという思いに陥っていく。恐ろしいんですよ。だから私がちゃんとイエス様を信じて、あいちゃんもちゃんとイエス様を信じてれば、どんなこと言われてもそうは思わない。でも自分の信仰の立ってる立場がはっきりしなかったら、そういうふうに思ってしまう、思い込まされてしまうんです。恐ろしい、ね、人を評価するとき、この人はこういう人なのよっていっぱい言われるとね、そういう人のように見えてくるんです。惑わされる。全然違った人に見えてくるんです。本当に正しくない人もすごく正しいように見えてまいりますよ。本当には神様を恐れてる人が非常に悪い悪魔の手下のようにも見えてくるんです。例えばジョン・ウェスリー、詐欺師、ペテン師、ペテン師も詐欺師もないですけどもね、すごくそう言われました。じっと見てるとそうやって見えてくるんです。民衆はみんな見えてくる。最悪の人間に見えてくる、ね、そうなのかなって思い込まされてしまう。そうやって実は人がそう見えるというだけじゃなくて、自分がそう見えてくることがある。あんたはこういう人間でしょ、ああいう人間だからね。皆さんね、お子さん叱るときにお気をつけになった方がいいと思いますよ。あんたはノロマだから。いや、それはノロマかもしれません。何やってもダメなのねってずーっと言ってるとね、自分がノロマで何やってもダメな人間だって、そういうふうに自分自身を見るようになっていくんですよ。そういう部分があってもね、私は思うんですよ。神様がお作りになったらね、何回いいとかあるはずですよ。人が、神様が人をお作りになったときに、何もないようには作ってないと思いますよ。そう思いません？だけどね、何にもないって見えてしまうんです。そして自分を、人が言った言葉で、自分自身をそうだと思い込んで、自分を責めて苦しんでいる人も非常に多い。これをね、あなたはそういう人ではないって言われ、元の姿を見えるようにしてあげるのは大変なことなのよ。私は先生、ゴキブリみたい。あなたゴキブリじゃない。
カミキリムシ。
本当にね、自分の姿がよく見えるようにするっていうのはものすごく難しいんです。自分の騙された正義感を振り上げるって人を責める人もいるけれども、自分自身をそういうふうに見てしまう人も非常に多い。で、現代人は人をこき下ろして自分を立てていこうとする今の社会でしょ。だから子供の頃からずっとそう言われてきたら、もう立つことができなくなっちゃうんですね。ですから私はね、小さい子さんでもね、今ほら子供が親を尊敬するっていうのは昔やってましたけど、まあ、今はね親がね子供を尊敬した方がいい、ね、私は子供を尊敬した方がいいと思いますよ、小さい子供ね。まあどちらも自分の知恵に頼り、自分の考えで判断して、まあ一晩中考えた末の結論でやってるから、神の知恵によっていない、容易に騙される。人の目は騙されやすい。自分を見てもそうでしょ。逆にあなた素晴らしい人でどうなこうなって言われると、ほんそういう人間かな、その千里のも登るようになったら次の瞬間はドーンと落ちる、ね、だから本当に自分の立っている立場をよく知る、それ非常に大事なことなんですよ。いかなる判断を下す場合も、自分の信仰の立場を不動のものにしておかないと、はっきりしたものにしておかないと、人の真実そうな言葉で騙されてしまう、そう思い込まされてしまうんですね。通常これはよほどの霊的訓練をしていないとここに陥ってしまいます、ね、非常に悪い自己暗示にかかる。恐ろしいんですね、その言葉というのはね、だから人を評価するっていうのはあんまりしない方がいいと思いますけど、でもありのままの姿、まあ間違ってないのはこれだと思う。あなたは普通の人ね、これぐらい言ってもね間違いないと思う。あなたは普通の人だ、ね、もう一つ人生において重要なことを話しておきたい。それはね、誰に相談するかということなんですよ。相談する人を間違えるとひどい目に遭う、ね、皆さんの生涯全く違った方向に行く。誰に聞くか、ね、もう一つこのね、陥りやすいことが、こんなことを人に聞いちゃいけないんじゃないか、こんなことは自分で分かってなきゃいけない、で誰にも相談しないでやっちゃう人がいる。そして全く恐ろしい道に行ってしまう人も私は見てきました。大変なんですこれね。だから自分に相談するっていうんですかね、聖書にはほら、イエス様はカウンセラーって書いてあるでしょ、ね、まあ、イザヤ書ですから。イエス様は相談に乗ってくれるんですね。ですからね、まあ皆さんもカウンセラーの訓練を受けてらっしゃいますけど、人をお導きするってのは、すっごく大変。違ったところ連れてったら大変なことになってしまいますからね。だから私はいつも話してますけど、こうしなさい、ああしなさいってあんまり言わない。本人に答えを見つけてもらう。どうしたらいいと思います？ね。私は江ノ島で行ったんですけど、その後どうしたらいいでしょうか。そうだね。君はどう思う？やっぱり学校の先生お詫びした方がいいですよ。親にもお詫びした。そうだろうね。お詫びしないままでいたら心の中はムカムカするだろうから、やっぱり行った方がいいんじゃない？それは言わない方がいいと思います。でもあなたはどう思いますか。最後は自分の人生に決断を下すのは自分、ね、どういう人に相談したらいいかというと、私はね、まず第一は真理をよく分かっている人、ね、ある人がね、創価学科の人に相談したんですって。キリスト教会に行った方がいいかどうかって 相談してる。それをまた私に相談してくる。だから、あなたね、よーく常識で考えたらいいんじゃないの？ね？相談する相手がもう最初から間違ってるんじゃない？心理をよーく分かってるから。あるお母さんがね、子供に相談した。小さい子供でしょ？めぐみちゃんみたいな子供さんに、今夜のおやつ、食事は、今夜のご飯は何にしようかなんて言って、ねえ、どうです？よこしまい。めぐみちゃんに相談して、ミルクでいいわ。これ、相談する相手違ってるんじゃないでしょうか。ね、心理がよくわかる方にご相談する。ね。で、あなた心理がよくわかってますって聞いたの困りますけど。それから第2は、皆さんのために、自分のために、あなたのために、冷静に偏らずに真剣に考えてくれる人に相談する。ね。最初にね、答えがパッと出て、あんたこれしなさいって言う人はダメなんです。こういう風にもできるし、ああいう風にもできるし、いろいろこういう風に考えられるし、これは一応参考のためですけどね、こういうのも考えられるんじゃない？こういう道もあるんじゃない？ああいう道もあるんじゃない？でも、一番いいのは、どれだろう？あなたが考えてみてください。真剣に考えてくれる。それから、自分の利得を求める人、やめた方がいい。ね。それから、自分の学歴、名誉を飾り立てる人も、やめた方がよろしい。まず、名刺にいっぱい、肩書きを書いている人は、やめておいた方がよろしい。私もいろんな名刺をいただきまして、みんな知ってますけどね、裏側の方まで肩書き書いてる、表で足りなくて。それからね、自分の仕事を得意がってる人もやめた方がいい。必ずと言っていいほど道を誤ります。私も追求者、あなたも追求者、一緒に追求してみましょう。そういう人となら、ご相談してもいいと思いますね。それでは、アンナス・カヤパたちはなぜキリストの弟子を迫害したのか。弟子たちが悪を行ったからではない。むしろキリストの道からによって善を行ったから。善を行うことによって被害を受けた。皆さんもそういうことあるで、一生懸命に仕事をして害を受ける、人からいろいろ言われて罵られたりすることがあると思うんですよ。しかも言う人っていうのは全然仕事をやらない人が言う。当たるんですね、これがね。本当にそう、一生懸命仕事してるって人はね、あんま言わない。なぜか、言う暇がない。忙しくて。それとね、一生懸命やってる人っていうのはね、仕事をやるってことはどんなに来る、苦心してるかってことを知ってるんですよ。だからそう言わない。ご家庭でね、奥様がいろいろとお食事を作りなんでしょ。その作るのがもうやってみて大変だって分かってるとね、少々まずくても美味しいなって食べると思うんですよ。やったことない人にはまずいまずいまずいまずいって食べるんですよね。あ、そうじゃありませんね。そういうものなんですね。そのことによってエルサレムの市民はみんな弟子たちのところに集まってきた。なんでエルサレムの人たちは弟子たちのところに集まったか。それは弟子たちがイエス様の道からによって素晴らしいことをしたからなんですよ。だから弟子たちのところにみんな集まってきた。それが結果としてアンナスとカヤパたち一族を恐怖に陥れたんです。ね、彼らは旧約の時代からやっていたことがあった。それは神殿礼拝。ね。その神殿礼拝が崩壊する危機に立たされたんですよ。事実、この後急速にエルサレムの神殿礼拝は衰えていくんです。つまり、アンナスとカヤパの仕事がなくなっちゃうんですよ。失業する。この後約40年、正確にはまあ37年ぐらいでしょうけれども、エルサレムの神殿は ローマの将軍のティトス、タイタスとも言いますけど、率いる軍隊によって開かれてしまって、神殿礼拝が完全に終わってしまうんです。あと30年、40年足らずで。ですから、彼らの予感は的中したんですね。恐怖。ね。それによって、大祭司一族は、神殿礼拝から収益を上げていた。神殿に捧げる献金っていうのがありました。普段みんなね、使っているお金は、ローマの貨幣だったんです。カイザルのものはカイザルにってイエスさんおっしゃってるでしょ？ローマの皇帝の、この、肖像がついてるの。で、それは神殿に捧げることができない。だって、異邦人のお金でしょ？ですからね、それは神に捧げることができなかった。だから、神殿に捧げ物、献金をしようとしたら、両替しなきゃならない。献金を、神殿に捧げる用のお金があったんです。それを高いレートで、レートってわかります？手数料。高い手数料で交換した。だってそこでしか買えませんからね。神殿に捧げる生贄、牛や羊、鳩。遠くから来る人は持ってこれないでしょ？連れてこれないじゃありませんか。だからそれを、イエス様の時代にもほら、売ってたじゃありませんか。ね。非常に高い。ね。そういう風にして、彼らは、巨額の利益を上げていたんですよ。彼らは、弟子たちの働きによって、この彼らの商売が破壊されてしまう。恐れたんです。数千年と続いてきた。何なんですか、やっぱこれ、お金でこれを買い取ったんですからね。キリストの福音が盛んになるとき、必ずこれと同じ問題が起きるんです。例えば、エペソで起きました。パウロたちが迫害したんじゃなくて、福音を伝えたら、アルテミスの女神のミニチュアは、このネックレスか何かこうぶら下げたりなんかできるようなね、それが売れなくなっちゃう。それで、偶像の製造業者たちがパウロを迫害したわけです。売れないから。ローマ政府の迫害も同じ。ローマ皇帝は、クリスチャンの神がローマ帝国でも飲み込んでしまうように広がるんじゃないかと恐れて迫害をした。それほどの勢いで、クリスチャンの勢力がローマ帝国中に、そしてローマ帝国を超えて広がっていったんです。私たちの周りでも、クリスチャンの勢力が小さい間は問題視されませんけれども、徐々に実力をつけて、草の根的に力をつけていくと、必ず周りから迫害が起きる。その時、慌てないようにしましょう。ね。迫害はまず、どこから始まるか。ね。それはもうすでに分かっているんですよ。パウロを迫害したのは、ユダヤ主義者だったでしょ。ね。元の仲間なんです。元の仲間。ね、真のクリスチャンを迫害するのは外側だけクリスチャンだと思っている自己主張している自称クリスチャンたち。しかし恐れてはいけない。大祭司の一族は消えたんです。この使徒の働きの後、大祭司のアンナスとカイパはもう出てこない、ね、急速に力を失っていったんです。ユダヤ主義者たちも消滅しました。ローマ帝国も衰えてしまって消えていった。そして残り続けているのは、弟子たちが伝えた、キリストの福音を伝えた、信じた者たちだけなんですよね。彼らの密室での相談の結果は何か、脅し。だから、この世の人々の脅しの言葉とか、態度とかを恐れてはいけない。恐れるに足らない。彼らはアンナスカヤパが神殿礼拝が崩壊するのを恐れていたんですね。自ら恐れているので脅かしている。そこを見抜けば少しも怖くない。敵は弟子たちがイエス様のお名前によって説教したり、教えたりしてはならないって頭ごなしに命じたんです。18節見ますとね。 一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならない。勝手に命じた。しかし彼らは誰の権威によってこんな命令を出したんでしょうか。神様のご命令は何だったんですか。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えようでしょ。この権威に反する。だから私たちは落とされた時、どちらに従うか選ばなきゃならない。でこの19節でペテロとヨハネは、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してくださいってこう言ったんですよ。これ皆さんね、ものすごい皮肉がここに入ってるんですよ。わかります？大祭司たちもね、私たちは神に仕えてるって言ったんですよ。そうでしょ？だって神殿で大祭司やってるんですから。俺たちも神に仕えている。だからみんなね、神様に捧げ物はたくさんしなさいよ。できるだけ大きい牛にしなさいよ。できるだけ大きい羊にしなさいよ。一頭なんかじゃなくて、何頭でもいいからね。神様は喜んでくださるから、私たちは神に仕えてるんですから。大祭司カヤパ、アンナそうやってたんですよね。だから、ペテロとヨハネは、あなたたち、神の前でどっちが正しいんですか？あなたとも神使えてると言ってたじゃありませんか。すごい皮肉でしょ。皮肉たっぷり。さすがにイエス様の弟子だなって私は思うんですよね。そう思うでしょ。私も結構皮肉を言ったりするのに、それはもうしょうがないんですよ。これはお許しいただいて。でも私はね、やったーと思ってね、こう読むとね、これでもうアンナスカヤポは何にも言えなくなってた。いや、私たちは神に仕えてませんなんて言えないでしょ。だから神様に従う。神は何とおっしゃってるんですか。全世界に出て行き、福音を述べた、全ての作られたものの福音を述べたよって言ってるじゃありませんか。ペテロとヨハネは、神に聞き従うより、あなたに聞き従う方が神様の前にどっちが正しいか判断してくれね。ほら、答えを。あんたが出したらいいじゃない。と、こう言ってるんですよ。すごいカウンセリングのこの方法を用いてるじゃありませんか。答えを。あなた出しなさいって、どうにも言えなくなっちゃった。皆さん、罵られたら何か言われたとき、この手を使ってください。どっちが正しいか、あなたが答え出してください。ね。彼らは、この言葉でグーの音も出なくなる。こんなの考えてもダメですね。御霊が教えないと。御霊に、私はね、この言葉見ると、ペテロとヨハネは、本当に御霊に満たされていたなぁと思いますよ。これ、考えて、よし、明日会社行って、これやってやろうなんてわけにいかないですからね。課長がもうごちゃごちゃごちゃごちゃ言ったら、これを言ってやろうなんて言って、言ったら、結構、おとなしく肩透かしになっちゃったり。だから日頃真剣さもなく口癖のように神様神様と言っているものがこういう目に遭うんですね。しかし真実な意味において19節のペテロとヨハネの発言は重要です、ね、人の権力を恐れず神の御言葉だけに従っていくということは大変困難な目に出会いますが、それでも神の御言葉の方を選んで進む者に、神は必ず大いなる恵みを与えてくださるんです。ね。で、この時、ペトロとヨハネがね、アンナスカヤパたちの言葉に立ち寄りでいたら、その後人の働きは変わってしまう。ね。そうでしょう。私たちもそうですよ。この世の中いろんなことが起きてくる。それに立ち寄りで後ろに下がってたら、ね、神様の働きが進んでいかない。ね、ですからどうぞいろんな困難な目に遭う御言葉に従っていけばね、だけれども神の御言葉の方を選択していく生涯を取り続けていただきたい、ね、それを取り続ける人っていうのは少ないんですよ。少ない。狭い方の道を通る人は少ないって言われてるでしょ。この世の中には 神の言葉と人の言葉とサタンの悪魔の言葉しかないんですよ。その悪魔の言葉は自分の心の中に語りかけてきたり、他人の言葉を通してやってきたりするんです。だからよく聞き分けて区別しなきゃならないね。区別しなきゃならない。それはどこから来ている言葉なのかね。大抵の人は神の言葉だと分かっていても自分の思いの言葉の方に従うんですよ。分かっているけど、人間は分かっているけどそっちに従わない。それで道を誤る。だから私たちは自分の思いではそうはあるけれども、神の言葉の方を選び取るというのが、それが信仰なんです。信仰というのは神の方を選ぶ、神の方を選ぶ、それが信仰。ペトロとヨハネはユダヤの最高決定機関サンヒドリンがの決定であったとしても、はっきりとそれを拒否したんですよ、ね、この拒否がその後どんな迫害を引き起こすのかは彼らは分かっていたの。だから後にヤコブが殺されてますね。しかし人間の脅しで信仰を覆すわけにはいかない。譲れるものと譲れないものとがある。二人はまず人にではなく神に従うということをはっきりと宣言した。もうこれだけで大祭司は怒り出すでしょうね。怒り沸騰する。私たちはいつでも誰に従っているのか、これを知らなきゃならないと思います。人じゃない、神に従う。牧師に従ってんでもない、神に従って。20節ではイエス様のお名前によって語ったり教えたりしてはならないという脅かしに対して、彼らは20節で私たちは自分の見たことまた聞いたことを語らないわけにはいきません、話するなって言っても語らないわけにいかないって言ったんです。黙ることができない。ここではね、見たこと聞いたことと書いてありますから、キリスト体験を証しすると言ってるんですね。まだここでは自分が信仰で実行したことを証しするとは言っていないんですがね、それはまだ聖霊を受けてからあまり時間が経っていなかったからだからと思われますが、この言葉の中にその全てが含まれていると思うんですよね。このペトロたちの言葉の中にはキリストの御霊が満ちている確信がもうみなぎっておりますね。だから私たちも自分のうちにいますキリスト、自分が経験して知っているキリストを証ししたい、ね、説教の半分は自分の証なんです、ね、自分の証のない話には力も確信も何もない。ただ自分の知恵で作り出された理屈が並んでいるだけ、ね、もし皆さんのうちにキリストが満ちていて聖霊の火が魂の中で燃えていたら、どんな脅かしがあっても話さないわけにはいかないいうふうになると思います、ね、どんなに黙らされて、どんなに理屈で押さえつけられても、どんなに押さえつけられても、だけどやっぱりイエス様は生きておられる、私のうちに。どんな論理で全部否定されてもやっぱり私のうちに火は燃えている。エレミアもこのことを経験したでしょ。エレミアの20章の9節、まあ、皆さんご存知と思いますけど、ちょっと読んでみましょうか。エレミアの20章の9節、私はいつもここを思うんですね。まあ神様のお話しさせていただいているかもしれからかもしれませんけれど、20章の9節、まあ、前の方から読めばいいんでしょうけれども、20章の9節、ご一緒にどうぞ。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、 私はうちにしまっておくのに疲れて耐えられません。エレミアは主の御言葉を語ったために物笑いになった。あざけられた、そしられた、笑い草にされた。それで彼はもう主の言葉を語るのをやらないって決心したんです。もう説教しない、証しもしない。しかし彼のうちに生ける神の御言葉が炎となって燃えた。燃えたら黙ってられない。ね、燃える、火が燃えるっていうのは黙ってられないんですよ。だけどやっぱり彼は殉教の死を遂げるまで涙を流しつつ神の憐れみを予言したんですね。だからエレミアは涙の予言者と言われていますよ。彼は泣きながら予言を続けました。それは滅びゆく者に対する神の涙を知っていたのがエレミアだと言われていますね。だから涙の予言者と言われている。まあ私はそこには到達しませんけれどね、でも私もそういう預言者になりたいなとかね、思いますけどね。神様がいかに滅んでいく者に対して、者たちに対して心を痛めておられるか。ね。さて、21節をご覧ください。元の方にも帰りますけど、人の働きの方に。大祭司たちは、ペテロやヨハネの大胆さ、この勇気ある信仰の宣言に対して、何したかというと、さらに脅すことしかできなかった。この世は何ができるかというと、脅すことか殺すことしかできないんです。しかも、ただの肉体をね。だからイエス様おっしゃったんじゃありませんか。体を殺すことのものなど恐れるなって。ね。むしろ体と魂と芸能に殺すものを恐れなさい。とおっしゃったでしょ。キリストの教会にとって世俗の権利の脅しは取るに足りないんです。もし私を殺したからって神の国がちょっとでも傷がつくと思いますか。思わない、思えない、絶対に、ね、もっと大事なことがその後に2つ記されているんですよ。それは何か。第一はこの21節の後半に、この出来事のゆえに神を崇めていたみんなの者が、それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていた、ね、この時宮にいた民衆たちがこの出来事のために神を賛美していたというんですね。この出来事って何なのか、ね、足の不自由だった男が救われたことなのか、ペトロとヨハネの証と説教を聞いてまあそのことを言ってるのか、おそらく両方だろうと思いますけども、人々はここに集まってた人々はね、大祭司たちの迫害なんか全然気にも留めていないんですよ。あいつら何言ってんだって全然気に留めてない、ね、だからね、教会の中にどんな困難が起きてもみんなが心から賛美していれば必ず勝利が与えられるんです。それは気になってないんですよ、ね、問題なのは課題や困難があることではなくて、今日教会の中で賛美が歌う賛美歌が歌われていても心から神を崇める生きた賛美がないことなんです。私たちの生涯でいろいろな問題が起きてくると思います。辛いことも起きてくると思うね、今も起きてるかもしれない。問題はそれがなくあるかないかじゃない。そういう中で私たちが本当に自分の心から神様を賛美して神を崇めることができるかどうかということなんです。神様を賛美して崇められて神様を賛美していることができていたら、そういう問題課題は気にならなくなる。これ飛行機に乗るとずっと高く登ると雷下の方で鳴るじゃありませんか。ゴロゴロ、いつも雷上で鳴ると思ってください。ゴロゴロ下の方になってますよ。雲は高いな大きいな、間違いない、違うかもしれませんけどね。でも上の方飛ぶと雲は下の方に見えるじゃありませんか。私たちは神様を賛美する、そうしたら問題ではなくなるんですよ。やがてそれは消えていってしまう、ね、課題とか問題っていうのは 時とともに過ぎ去ってみてありませんか。どうであれこうであれ、この地上の次元に起きることってのは過ぎていくんですよ。だけど神を賛美することは永遠ですからね。神はどこに住んでおられるんですか。神はイスラエルの賛美の中に住まわれるって詩編に書いてあるんですよ。神様と交わりたかったら、神の臨在を知りたかったら、心から神を賛美することですね。問題なのは歌はあるけど心から神を崇める賛美がない、生きた賛美ですから、家庭の中にいろんな問題が起きると思います。職場にいろんな問題が起きる、仕事に問題が起きる、それは避けられない、ね、だけどそういう時に賛美が続くかどうかということじゃないでしょうかね。それとは関係なく私たちは神を崇め賛美することができる。そうしたら問題は消えていく、気にならない。この神を崇める賛美がないことを悲しむべき、ね、今日クリスチャンが神を崇める心を持たなくなってしまっている、迫害よりももっと重大な問題なんですね。これは教会が死んでしまっている、霊的に。これが一つ大事なこと。迫害は現実に起きてたんです。だけど人々はそんなこと気にしてない。神を崇めているみんな、民衆はね。だから教会の中に神を崇める賛美が消えたら、これは危ない。もう心臓の鼓動が途絶えてると同じぐらい危険なんです、ね、もう一つは22節。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。なんでここで40歳余りと書いたんでしょうかね。今日40歳の方いらっしゃいます。あまりの方だから40歳、2、3歳超えてる方いらっしゃるかもしれませんね。手挙げなくて結構ですよ、年分かっちゃうから。私がそれぐらいですけど、なんで。で、まだそういうこと言ってるのとかって腹の底で思って笑ってる人がいる。おそらくこれは、これを書いたのはルカですから、これはペトロから聞いて知ってたと思うんですよ。ペトロからね、あの時のあの人は40歳くらいだったね。ここにおおよその年齢を書き加えたことは、この男と会ったことのある人の証言である。だから信用に足るものだよということをわざわざ記しているんです。40歳だ。ところでこの男は3章で救われて、足腰強められて、神様を賛美して宮の中に入っていって、主にお祈りした後もずっとペテロとヨハネの後を追って、一歩も離れていないのがわかるでしょ。ペテロとヨハネが留置場に入れられても一緒に入ってったんですかね、それよくわかりませんけれども、一緒についていってんですよ。サンヒドリンで不当な裁判を受けてる時もずっと横に立ってんですよ。これこそ本当にキリストの証人。彼は何にも言っていないんですけどね、何か言ったってことは記録にはないんですけども、言ったかどうかわからないんですけれども、大抵の人がね、ここまでついていかない。えらい、うちの先生捕まっちゃった、ペトロ先生、ヨハネ先生、あ、留置場に入れられちゃった、ここが限界か、これ以上ついていくと私も危ねえ、また出てきたらお会いしよう、しばらく身を隠してね。大抵の人が自分の都合で去っている。この男はどんな危険が迫ってきてもペトロとヨハネのそば離れなかったね。彼はペトロとヨハネと生死を共にする覚悟だったんでしょうね。彼は一言も言っていないけれど、彼がそばに立っているということが相当大きな、そのこと自体が人々に対する大きなメッセージだったんですよ。皆さんがね、教会で明かされたりするでしょ、それは神に対する、人々に対する非常に大きなメッセージ。皆さんが職場に行かれるでしょ、イエスも信じてそれを持って、それは人々に対する大きなメッセージね。今教会の中に死に至るまで忠実に従う人が一体何人いるか、クリスチャンだと言ったね。皆さんは死に至るまでの忠実な証人でしょうかね。今日日本の教会には迫害がないことよりも生きた魂の賛美がないこと、ね、 死に至るまで忠実な商人がいないことが最大の問題なんです。どこまでもイエス様に従っていく人、こういうようじゃないクリスチャンと呼ばれている人が100人200人1000人集まっても何の役にも立たないではありませんか。教会にお地蔵さんを100体並べたら意味がありますか、1000体並べたら意味がありますか。1体2体っていうのかどうか知りませんけど、1個2個で申し訳ないから、まあそうやって言ってるだけですけど、1万並べたらどうですか。私たちに必要なのは生きた賛美、本当に心が主をあがめている、それを皆さんなさいましょう。そうしたら今週またえらい問題ぶつかるかも分かりませんけど、それはそれ、神を賛美していったらそれは過ぎていく、忠実な証人になりましょう。いろんなことがあるで逃げ出さない。初代の教会にこの2つがあったので、どんな迫害の中でも驚異的にキリストの福音が広がっていたんです、ね、私たちはその役割を果たす証人とさせていただきたい、ね、それではお祈り捧げましょう。神様のね、御業が私たちがこの40歳超えてるか分かりませんけれどもね、証人とさせていただきたいと思います。いや、書き換えていいですよ、ここの年齢はね。その人は70歳だと、その人は87歳だ、いや、42歳だ。40歳はあるけど、そのまま一つくださいね。あ、そのままでいいと思います。20歳にしたらどうしますか、先生。それ20歳にしたら2分の1って書いてくださいよ。よろしいじゃありませんか。そして、神様の証をさせていただきたいと思います。それでは、お祈り捧げましょう。それは皆の者が、この出来事のゆえに、神を崇めていた。天の父なる神様。私たちの心と口を持って、神様を心から賛美させてください。そしてそうするとき、敵対する者、悪魔も何にも言えなくなってしまいます。そしてイエス様、あなたの証が、またイエス様の栄光が表されます。そして見事にイエス様の救いの御業が広がっていったので、私たちも神を賛美し、またこの生きる限りイエス様を証しするも生涯をたどらせてくださいますように、心からお願いをいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。